このコーナーでは野中芳美税理士事務所の野中先生に税金や税務に関するお悩みや問題を分かりやすく説明していただきます。野中先生、どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
早速今日の質問に入りたいと思います。
はい。
最近グローバルな投資として国外の中古建物を購入し、その貸付により収入を得ている人も多いそうですが、確定申告の注意点はありますか？
はい。国外中古建物を減価償却する際、中古資産の耐用年数の計算方法として見積法と勘弁法がありますが、それぞれ注意点があります。
まず見積法の注意点は何でしょうか？
はい。見積法で計算する場合には、建物所在国の法令に基づく書類、不動産鑑定士などが見積もった書類、取引相手方が見積もった書類のいずれか一定の書類を提出する必要があります。この3つの書類がないと減価償却は認められません。さらにこれらの書類は日本語に翻訳された書類を合わせて添付しなければなりません。
では勘弁法では何に注意すればいいでしょうか？
はい。勘弁法は建物の使用可能期間の見積もりが困難な場合に適用できますが、勘弁法による耐用年数は他の方法で求めた耐用年数より極端に短くなることが多いです。短い耐用年数では減価償却費が多額になり、不動産所得に損失が発生することになります。
赤字にして不動産所得をゼロにしてしまうことができるわけですね。
はい、そうですね。それと通常不動産所得の損失額は他の所得、給与所得や事業所得と損益通算し、総所得金額が減少し、それにより税金が少なくなるという節税スキームとなります。そこで不動産所得の計算上、勘弁法による減価償却費分はなかったものとみなされます。
この国外中古建物を譲渡した場合にも譲渡所得に影響することになるんでしょうか？
はい、はい。譲渡所得の金額の計算上も、その取得費からその減価償却費分はなかったものとされ、所得は多くなり節税ができなくなります。こういうふうになってしまいます。
なるほど。
はい、はい。課税公平の原則に基づいてね、直しとんさっさ。はい、はい。
はい、では先生、
はい、
今日も最後に一句お願いいたします。
はい。学生時代、私の親友が神奈川大学に遊びにやってきました。そこで一句。早春にふるさとの風連れてきた。早春にふるさとの風連れてきた。
その心は？
小木三日月の山や川。明日がちょっとこの友達の四十九日ですので、それとちょうどその年の学園祭にね、森山良子さんが来られて、
あ、はいはい、
一人で中庭の台の上でさ、ポロポロポロって引きに去ったとか、この広い野原いっぱいって、かっこよかったですよ、若くて。そのこの広い野原いっぱいは今の彼の奥さんにいつも捧げる歌だったんですよ、
はは
彼がね、
はい、
この広い野原いっぱい咲く花を一つ残らずあなたにあげる、赤いリボンの花束にして。大学1年でほら、坂から向こうに行ってからさ、誰もいなかったばってさ、かっこよかったよ。フォークの盛りでしたからね、あの子ね、フォークソングのね、
森山良子さんのこの広い野原いっぱいですね。
はい、
はい、
おさまつでした。
野中税理士のなるほど税務ナール、このコーナーは税に関する疑問やお悩みについて野中先生に分かりやすく説明解説していただいています。税に関するご質問やお悩みは FM 佐賀までハガキかメールでお送りください。また先生に直接相談したいという場合はお電話でご相談いただきたいと思います。電話番号は0952-24-3286番、語呂合わせでお願いします。
0952富士山にハローです。
野中芳美税理士事務所までどうぞ
よろしくお願いします。
次回の放送は3月8日第2火曜日です。野中先生、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。